どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
私は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけど、あなたは
雑務役の今宮祐介です。
あ、どうも。半年ぶりぐらいですかね。
そうですね。
まあ、半年に一回ぐらいしか登場しない決まりになってるので。
そんな決まりになったんだ、いつの間にか。
はい。まあ、大体上半期と下半期の締めに、のあたりに現れるみたいな。
うん、
なんかそういう会社にもいるじゃないですか、そういうおじさん。
そういう職種があるの？よくわかんないけど。
なんかいるじゃないですか、そういう、もう、顧問みたいな人。
ああ、そういうことね。
うん。まあ雑務役なんですけど。
ね、格上げしたわけじゃないですね。
まあ、普段使いはされない人ってことですね。はい。
まあ、なんか呼ばれないなと思って、なんか秘書からも、あれ、今西さん最近、ポッドキャスト出てないですよね、出ないんですか、はい、って言われるんだけど、いや、誘ってくれないから出れないんですよね、って言って、そしたら、ははって乾いた笑いをされるっていうやりとりが何回かありました。
まあ、全くそれたちに気使う必要はないので、私は。はい。
はい、わかりました。
出るタイミングがあった時に、出ていただくだけなんですけどね。すごいキノコみたいな頭してますけど大丈夫ですか？
いやもう寝起きなんですよ。
はい。
爆発してます。
朝からやってますからね。
そうですね。
はい。
休みの日の。
もうちょっとテンション上げてもらってもいいですか？
はい。
はい。
わかりました。
どうですか最近？
まあ最近は相変わらず楽しくキャンプとかサウナに明け暮れてました、
ね。まだやってんだ。
やってますよ。
あ、なんかあもう。まだ気づいてないんだ。それが自分が作ったブームじゃないってことに。もうとっくに流行ってるものを途中から参加しただけっていうか、まあパクっただけというか、流行りに乗っかっただけっていうことにまだ気づいてないんですね。
いや、流行りに乗っかったってことは気づいてますよ。
あ、そうですか。
うん。後乗りでしょ。
あ、そう、完全に後乗りですもんね。うん、もう、一番、でもさすがなのは本当に一番恥ずかしい。恥ずかしいタイミングをちゃんと見極めて、最大級に恥ずかしいタイミングで始めてるっていうのは、さすがですよね。
ありがとうございます。
はい。
まあ、で、ね、やっぱ趣味なんかは、やっぱ増やしすぎちゃってもあれなんですけどね。まあ、バンドなんかは昔からやってて、最近もレコーディングとかしたんですけれども。
はい。はい。バンドもその趣味の、その並びに入れていいんですか、バンド活動も。
わかんない。まあ、ずっとやってることとしては、まあ、サウナ、キャンプ、バンド。
いやいや、全然。逆にそのサウナ、キャンプは完全ににわかじゃないですか、あなた。
まあまあまあまあ、確かにバンドは昔からやってるんですが、うん、まあでも最近やっているそういう、そうね、まあ楽しい活動としてはその並びと、あとはちょっと新しいことも始めようと思ってて、最近。
いや、だからやってるからもういいよ。もう始めなくて。
いや、なんかね。
もう結局何にもならないからね、そういうことを。
ね、一つ趣味だからいいじゃないですか。
あともう全然それはもう階段っていうものがその中に1ミリも入ってないっていうのよくわかりましたけどね。
階段はほら階段でさ、
はい、
イベントとかもね、出たりとか、いろいろやってるから別に、なんつうのかな、もう、自然体
いやいや、
でも、力んでやってることじゃない
いやいや、だからそのバンドとかはまだあなたの、ね、でしょ、それはバンドでしょ、つまりそれは。
はあ、
階段は悪いけど力んでやってほしいんですよ。ね。
あ、そういう意味では手を抜いてるということではないですよ。力は入れてます。ちゃんと取材もしてますよ、最近。
いやいやいやいやいや、まあまあ取材はしてるのかもしれないけど、
うん。
全然周りの人の、あ、もういきなり本題から、本題というか、いきなりこんな話題から入っていいんですかね。
は
い、
え、なんですか？
え、だからいきなり、さ、これ日曜の朝のね、爽やかな、
うん、
時間帯にもこれアップするのもすぐアップしますから、
うん、
たまの休日にね、あ、うん、なんかラジオが、なんかよくわかんねえやつらのラジオがアップされてるなって、ちょっと洗濯物干しながら聞いてみるかって言ったら、いきなりもう、まあ言ってみれば、人生へのダメ出しですよね。
え？どういうこと？
本気の。
え、どういうこと？
いやだから怪談を真剣にやってないじゃないですか。
え、そんなことないですよ。真剣ですよ、僕は。
いやいやいや、だって、周りの人の真面目さに比べて、いや、今、階段っていうワードが一個目でこなかったでしょ？
いや、それはもう。
して、なんでって言ったら、いや、力まずにやってるからさ、それは。
いやいやいや、それはもう、力め、力め、力めでしょ。 ね、分かった。力む、力む。
うん。いや、この前もほら、イベントの後にさ、山内くんと話して、山内くんもちょっと悩んでたじゃないですか。
あ、そうでしたね。そんな話してた、ね。
そう、会談のイベントの後にね、まあ、山内くんが出てるわけじゃないんだけど、お客さんとして来てた、そのね、イベントの後にちょっと話してて、もう自分が、あ、もっとちゃんとやらないと、みたいな、こうね、もう売れてる人たちに乗っかってるだけでいいのだろうかっていうね、話をしたら、今井さんが横にいたね、あなたが、はい、いやいや、そんなね、全然横に乗っかってやってるとか気にしなくていいから、そんなね、何にも気張らずに楽しくやればいいよ、みたいな話をしてて、まあ、俺がその、聞いててぶち切れたんですよね。いやいや、お前が言うなと。お前は、お前は乗っかってきたやつの、総元締めじゃないですか、乗っかりの。サウナもそう、キャンプもそう。いや、サウナ、キャンプはいいよ、別に。恥ずかしいだけだから。後から乗っかって。階段を、だから、そんなに気張らずに頑張んなくていいよって山内くんにね、言ってくる。あなたこそ、もう、荒野を切り開いてきた、我々の、まあ、私の、乗っかり、ふーんってそのさ、雑草とかを刈り取っ、雑草どころかもうやぶ。もう木が落ちたら木を一生懸命のけて、ね、倒れた木をのけて、川があったらちゃんと橋を作り、道を整理整頓してね、来た。私もこんなこと言いたくないんですよ。その、後から、ふんふんふんふんって、鼻歌混じりに、とことことこって。
腹立つな、その表現。
舗装されてきた道を、とことことことこ。ね。
ちょっと待って。それに関してはちょっと俺にも言いたいことがある。
大丈夫なんですか？いきなりもう、この、朝から。はい。
いや、言ってる意味わかりますよ。何もないさ、こう山をさ、切り開いて、キラチとか作ってくれたのは、うん、会長とかさ、いたこさんとかその大先輩の方たちだったりすると思うよ。で、君からしたらさ、あいつはな、あんな重機も動かさず、なんか後からふんふんふんって来てらと思うのかもしれないけど、俺だって。
それでギャラは同じ。頭割り。
そういうやらしい話。
いや、後輩とかもね、いや、後輩とかいいと思うよ。しょうがないと思うよ。いや、その後輩にも言いたいし、言ったわ、その、あのイベントの数日前、一週間前に。金沢でやった時とかも、まあ打ち上げみたいなね。うん、まあ、うん、もうこういう時期ですから。
はい、
まあ地方だし、打ち上げとかやったんですけど、その時に、私とアミさん、あとまあ中山一郎さんですよ、大先輩といえば。で、近森さんもいれば、下田さんもいて。で、まあ1、2年ぐらいの歴として、まあ、一人、上田浩二さんというね。まだ初めて1、2年って言ってから、まあダントツで若いわけじゃないですか。芸歴としては。で、まあまあ、そういう話になって、アミさんとか私とかは、でもね、まあ、いいよね。ギャラ。まあもちろんある程度もらえるわけです。
ええ、
ラジオ局のね、北陸放送のイベントですから。イベントというか、番組ですから。
はい。
はい。交通費も含めてね、ある程度もらえるわけですけど、まあいいよね、と。うん。我々の時なんかは、まあもう、ノーギャラとか5000円とか、赤字でしたよ。下手すれば、自分が主催の時とかね。あと、ノーギャラで交通費とか出ないとかだったら、うん、で、地方まで行ったら少なくとも2、3万かかるわけですから。
ええ。
赤字の場合もあったと。
はい。
はい。そんなのが10年はやってましたね。
うん。
10年目ぐらいですよ、ある程度もらえるようになったのは。ある程度でも別に、若手の芸人さんぐらいのギャラですけどね。
はい。
はい。全然その何十万とかのレベルじゃないんですけど、数万とかのね。でもまあ、上田くんは1、2年目でね、うちらと同じぐらいもらえるから羨ましいねって。多分、アミさんは本心からそう言ったと思います。私は思いっきり嫌味で言って、その後、膝をちょっと殴りました。
ひどくない？
パワハラ、
パワハラ。それ業界の闇じゃん。
業界の闇です
よね。さっきのお前。
自分から言ってるから、でも、これは。
自分から言ったってダメだよ。
うん、でもその膝を殴ったのは、そこは取り憑かれてるって言ったからですけどね。除霊してあげたんですけどね。
そういうことね。 で、どういう反応してたの彼は。
へへ、はい。
ああ。険悪なムードだね。
そうですね。すいません。はい。すいません。はい。っていう、ね、わかるでしょ言いたいことが。いや、それはいいよ、でも。それは、まあ、まあ、冗談だしね。真面目な話。はい、
うん、
その場はね。
うん。
うん。でもそれは後輩だからしょうがないじゃん。
まあまあ。
うん。その後輩も頑張って、その次の後輩にインフラを整えていけばいいわけですよ。
はい。
まあ、それはそれとして今によって話ですよね。あなたは別に後輩ではないので。
まあ、そうですね。先輩だったぐらいですからね、学校ではね。
そうですね。うん、いや、てか、まあ、その階段の世界ではね。
まあ、階段の世界でも一緒に始めた。
一緒に始めたわけですから。
はい。はい、
で、まあいいよ。ね、それで、はい、まあまあ、それで、まあ、それどれだけ頑張るか個人の自由だからいいんですけど、
うん、
俺が、イラッときたのは、山内くんにそういうことで同じようなことで悩んでる。その、つまり自分が乗っかってる立場っていいんですかね、これ。ちょっと悪いんです、悪いと思ってるんですよ、みんなに、みたいな。感じで悩んでる。山内に、今にが、いや、そんな全然気にする必要ないって。肩の力抜きな、ポンポン。みたいな。のを目の当たりにした私の、私の
行き通り。ちょっと訂正させてもらいます。
語弊はない。
いや、山内さんに言ったのは、気にしなくていいよって言ったんじゃなくて、はい、どういう意味かっていうと、はい、彼が、その、レベルが僕はちょっと違うと思うんですよ、みたいなこと言ったけど、そんなことないよってことを言いたかったんです。
今にさんが。
あ、そうそうそうそう、うん。だって普通にフラットに聞いたときに、とってもやっぱり彼の階段って俺すごい好きだし、語りに関しても、え、そんな、え、そうなのみたいな、そんな自分でレベルがどうとか思うことあるぐらいみたいなふうに思って、そんなことないよって。まあ君が話したい話の趣旨と違うのは分かってるけど、それはちょっと訂正させてもらおうかな。そんな感じ。
まあでもそれではなかったけどね。その話の流れは。
いや、それは君がさ、車に構えて
こう。いやいやいやいやいやいやいや、どっちかっていうと、車に構えて、ちょっと無理な解釈しなきゃ、今の岩井さんみたいな解釈はできないけどね。だって、そう、本人がそう言ってるのに、そんなことないですよ。その本人のそう言ったことに対して違うっていう。このストレートな取り方じゃん。なんでそんな。
はい、わかりました。
はい。
すいませんでした。はい。
なんでこの話になったんだっけ？
え、
あ、そう、だから、そうそう、乗っかってくるっていうね。
そう。で、まあ、乗っかってるか乗っかってないかで言ったら乗っかってるんでしょう。
サウナも。
サウナも。
キャンプも。
キャンプも。
階段も。
階段も。いや、でもね、はい、吉田さん、それでも僕は僕なりに、はい、僕なりにね、
はい、
階段だって真面目にやってますし、何かね、といえば、例えば、わかんないですよ。やっぱ、ああいう工業でやるイベントとかって、やっぱどうしても主催がどこになるかによっては、そういう予算のことだったりとか、あるなし、予算が潤沢にあるないもあったりとか、あと演者の人が頑張って一緒に共同でやるとかあったりとかするじゃないですか。で、そんな中僕やっぱ、そういう、例えば企業のそういう仕事でってなったりとか、なるべくそういうのを増やそうと思って頑張ってはいて、なんかそういう機会は増やしたいなと思って、勤めてるとこあるんですよ。まあだからそこはちょっと頑張っていきたいなと思っているし、会長が常々言う、やっぱ皇族のね、人たちにちゃんとやってあげなければみたいな考え方っていうのはすごくご立派だなと思ってね、俺もそれを見習いたいなっていう気持ちでやってますよ。まあだからその演者がね、一生懸命みんなでやってってやつに、え、ギャラ一緒なのって、吉田さんがおっしゃることもよくわかる。だけど、まあ、それはいいじゃないですか。そんなに。
あ、今、終わりました話。
あ、はい。
あ、ごめん、今、ツイッターやったんで。
はい、わかりました。この話おしまいで。で、まあ、あれですよ。だから、新しい趣味もね、また増やそうかなと思って、いまして。
まあ、好きにしてくださいよ。
お前が最近どうなんですかって、聞いたから話してんだけど、俺は。
いやいや、まあ、そうなんですけどね。まあ、それは、言われたことに対してこっちも反論はあるからさ、そりゃ、
うん。
ギャラちゃんと頭にしてるってことも、この機会に伝えたかったしね。
うん。頭ありだよね。
そう。皆さんにね。
そう。 そうそう。
で、ちょっと業界のテレビの人と話すとちょっとびっくりされるんで、あ、伝わってないんだって。まあ、別にいいんですよ。頭割りにするなって言ったわけじゃなくて、頭割りなのに頭割りにしてないと思われるのは、やっぱちょっと損っていうか、それはまあ訂正したいじゃないですか。
はい。
はい。
好きにしてください。
はい。こうやって俺が泣いた赤鬼みたいに俺が悪者にならないと、ね。で、結局、岩兄さんとか、まあ、アミさんとかね。まあ、ゲタさんもそうだし、みんなイメージがいいわけでしょ、それで。俺がこうやって泥を被ってるおかげでね。
君のイメージは何もそれで変わらないから大丈夫
だ。だから、そういうことでしょ。だから、俺が泥を被って言ってあげてるわけじゃないですか。本当は頭ありにしてんだよって、芸歴に関わらずね。
うん。
だからな、ね。で、俺だけが悪者になって、で、その、真実を言って、俺だけがはぶられる。で、真実を言わない、今にさんとかはイメージがいいまま。でも、その恩恵は被る。俺が真実を言ったことによる。っていう構図。そういう構図。
そうだね。吉田は悪くない。俺は悪い。
いや、あれ、でも、もうほんと薄っぺらいなんて。じゃあな、だから、それが、山内くんへの、その、そんなことないよ、もう。
そんな
口だけだから。
やめてよ。そんなことないよ。
話終わりました？
はい。
はい。
これ聞いて、もし山内くんが誤解したらどうすん
の？いや、誤解もないもんね。誤解解いてんだから、だから、それで。なんで誤解したらってどういうこと？
え、今にはそういう薄っぺらい感じでって。思うかもしれない
じゃん。あ、でもそれは本当のことだから、真実を教えて。
本気で話してるんだけど
な。あ、だからそ自分で本気で話してるのは分かってるよ。でもその、だから、他の人の本気と、そちらの本気が、まあやっぱりちょっと、なんていうか世界観が違うからさ。
世界
観。はい。
そうだね。分か
った。続けます。続けられますか？
はい、続けられます。
はい、はい。こういうね、毎回パワハラが起きてるよね、その、あの、イベントの後とかにね。山内くんもちょっとどうしようかって感じだったからね。俺がぶち切れたから。
ああ、まあね、現場がすごい良くない雰囲気になるからね。
ね。まあ、でもそれは売られた喧嘩は買わないといけないからね。俺の目の前で、そんな会話をされたらね。
しかもその時多分、あれだよね。ちょっと他のテーブルの、いたこさんとかともこう話しながら横耳でプッタ入っていきなりカットインしてきた感じだったよね、
うん、
確かね。
はい、そうですね。ちゃんと聞いてますからね。はい、ツイッターとかもちゃんと全部チェックしてるんで気をつけてくださいね。
怖い。そうでしたか。
はい。
わかりました。
話を戻そうとしてるんですけど。はい。何を始めたんですか？証拠りもなく。
バイクの免許を
取る。いや、もうやばいな、本当に。いやいやいや。一番、そう来たか。
はい。
キャンプ、サウナ、バイク。
バイク。
まあ、もちろん中型でしょ。
まあ、そうですよ。
はい。
しかも 250cc。
ね、それぐらいでしょ。
うん、は
い。それはもう言わずともわかりますよ。
はい。
これでまあね、いきなり大型一発とか、行き出したら、まあ私も一目置かざるを得ませんけど。
何の違いがあるん
だ。いやいやいや、なんで、ちょっと待って、バイクの免許を取ろうとしてる人がその違いはすごい違いだってわかるでしょ、
わかるよ。
はい。だからそのニュアンスが雑なんだよな。そう、本当にわかってないのか、そのニュアンスが。その、大型いきなり行ったらまあさすがにすげえな。とは一瞬思うじゃないですか、ちょっと。はい。で、その、スクーターみたいな免許取ってどうするんですか？
まあ、それでソロキャンプ行く。
なあ、そうでしょ。でも、じゃあ別に、だってあなた自動車の免許持ってるじゃないですか。
持ってるよ。
レンタカー借りりゃいいじゃん。
違うんだよ。そうじゃなくて、あの、バイクのチチームに入ったんです。
ん？バイクのチチームって何？
そのバイク乗りのチームに入ったんですよ。
はい。
まだ免許
も。あの、怒らないんで、とりあえず全部聞いてから怒るんで、怒るときは全部聞いてから怒るんで、ハキハキ喋ってもらえますか。
はい、はい。バイクのチームに入ったんです。だから、仲間たちと行くんです。
ソロキャンプに仲間たちと行くってどういうこと？
まあ、ソロキャンプは、まあ、あれですよ、グループソロキャンプですよ。まずね。
え、もう全然わかんない。何？え、どういうこと？
だから、現地までみんなで行って、あとは、おのおの参加して、ソロキャンプをするんです。
英語、わかります？
英語わかる。
英語勉強したことある？
海外に住んでたからわかる、うん。
アメリカいたからね。
アメリカいた
から。アメリカしばらく。ね、いたからね。アメリカのユダヤ人は何なんでしたっけ？
数学が一得意。
え、もうなんかちゃんと言って、逆でしょ。数学が、
得意。数学が得意。う
ん、そんな言い方しなかった。数字にすごく強いって言ってた。数学とか言ってなかった。
数字に強い。
で、しかもそれはお金のことに関してみたいな。
いや、そんなこと言ってない。
言ってた、言ってた、言ってた。で、それを、ものすごく柔らかい言い方で言おうとして、かえって差別的になってるね。あの、いや、ユダヤ人でほら、まあ、あの人たちっても数字にすごいこだわりがあるからさ、みたいな。過去の回でちゃんとあるんで。まあ、そうです。そういうアメリカ生活。
うん。はい。そうだね。で、まあ、あったし、だから英語わかりますけど、だからグループで、バイクチームで、ソロキャンプに行くんです。
じゃあもう、その場合は、喋っちゃダメなの？
え？
いや、ツーリング中に、まあ、なんかインカムみたいな無線とか。
あ、つけて。
つけていく。まあ、それはわかるよ。うん、まあ、ツーリング中に喋れないんだけど、ソロキャンプ中に話しかけちゃダメ。
話しかけちゃダメっていうルールはないですよ。
じゃあ話しかけんの？
ちょっと来たよーっつってこうやって隣に座ったりして。
ご飯食べたりするわけ？
ご飯ちょっとこうね、交換したりとかさ。
いや、絶対俺は間違ってないと思うんだけど。
はい。
バカなんじゃないの？
な、何？
え？なんで？ソロキャンプなんでしょ、だって。
そうだよ。
ソロキャンプは誰にもこう邪魔されず、うん、孤独で静かな時間を自然の中で過ごすためのソロキャンプなんじゃないの？なんでバイクでツーリングしてソロキャンプをみんなで、7、8人ぐらい？
まあ、5、6人ぐらい。
うん。で、やって、で、しかも別に、交流するわけでしょ？キャンプ場についてからも。
だから厳密に言うとソロキャンプじゃないのは分かってるよ。ただまあまあ、表現としてね、そういうことを やるよってことで伝えたわけです。もちろん、一人でも行くよ。一人でも行く。
うん。
うん。それは完全なるソロキャンプ。
で、それ日野くんでしょ？このラジオで言ったら。
あ、それはもう大先輩だね。
はい。
うん。
あれはあれで心配になるんだけど、ずっとツイッターとかになんか、焚き火を始めました。今日の夕食です。なんかハムを焼いたりして。
あれ、
いや、あれは本当のソロキャンプでしょ？
まあそうだよ。
あれは心配だよね。まあ家でずっとフィギュアを並べてた時も心配してたけど、また別種のね、心配。
まあいいじゃないですか。
まあまあそれはそれでいいか。まあ別に、うん、まあ、ね、悪いというわけじゃないんだけど、まあ、あれは、日野くんらしい感じじゃないですか。
はい。
はい、わかりますよ。あれは、あれがソロキャンプでしょ？はい。
うん。そうだね。
はい。うん。まあ、決して羨ましくはないんですけど、まあ、あれはソロキャンプです。今井さんのは違うってだから。
そっか。
うん。ね？
わかった。でもまあ、じゃあグループキャンプに。
グループキャンプですよ。そのバイクチームの名前は？
レベルス・オブ・アナーキーっていう。
だから、ハキハキ喋ってくるの。怒るときは、最後にちゃんと怒るんでまとめて。は
い、すいません、はい。ちゃんと言います。
はい。
レベルス・オブ・アナーキーっていうバイクチームです。
え、直訳すると？
え、直訳？
レベルスってどういう意味？
え、反逆者っていう意味ですね。
レベルっていうのは？
レベルス。
レベル、あ、レベルスね。
レベルスです。
ああ。
うん、
え、なんで怒ってんの、まあ、何怒ってんの、
いや、なんかバカにされそう。
いや、すごい、なんか頭がすごいなんか、キノコみたいになってんのに、なんか、ふわーみたいな、あとチリチリチリって、さあ、なんかそういうジブリの怒ってる時の表現みたいになってるんですけど、
うん。ざわざわ
って。え、な、
まあだから、アナーキーの反逆者ってことですよ。
なんか、馬から落ちて落馬したみたいな感じです
よね。違うわ。無政府状態、混沌状態、無政府状態とか、
めっちゃだってもうそれあれじゃん。それでバイクチームって、でも昔のヘルスエンジェルスとかのノリじゃん。
あ、だから、モチーフはそのバイカーギャングの、そのチームと同じようなフラッグというか、そういうものだったりとかを作ってます
よ。皆さん、今さ、本気でやってる人たちいるからね。怖いよ。
あ、知ってる。あ、だから。
まだいるからね、ちゃんと本気やってる人たち。
知ってます。日本にもヘルズエンジェルズがあるからね。
うん。それは、喧嘩上等だと思うからね、多分。うん、あの、東京リベンジャーズとかよりも多分、マジで、やばい。
いや。あの、意外とね、おじさんのバイクチームで、そういう風に、バイカーギャング風のロゴとか、フラッグとかで作ってやってる人たちいるんですよ、たくさん。
あ、でもそれ日本だからまだ。
そう。いや、海外とか行ったら殺されると思うよ、多分。
うん、だって俺、タイですら、マジでやべえな、こいつだと思ったもん。そういう人たちがディスコに乗り込んできて。
はい。
いや、別になんかされたわけじゃないよ。
まあでも、やばい人たち多いですからね。うん、普通に犯罪者みたいな人たちもいるだろうしね、多分。
いや、でも、宇梶さんとかに見つかったらやばいんじゃないの？
まあいいんだよ、あの、ヘラヘラさ、あの、おっさんたちがさ、趣味でやってんだなっていうのが伝わる感じのものなんで大丈夫です。
ロゴはどういうマークなんですか？あ、あれか。ワンピースのロゴを、あれでしょ？モチーフにしてるんでしょ？麦わら海賊団の。あの、よく、あの、ワゴン R の後ろとかに貼ってあるよね。
はい、バイクのエンジンが、なんか、あの、ちょっと生き物っぽくなってて、一つ目の怪物みたいになってて、左右にドクロがついてるやつですね。ちょっと今、ジャケット持ってこようか。
うん、あ、ま、ジャケット。
うん。
着るジャケットですか。あ、それを作ってるんですか。今、取りに来ましたけど。ライダースジャケットってことね。ジャケットを持ってきたんだけど、あのね、めちゃめちゃズームがね、ボケになってて、何も見えないです。ズームの背景処理。
ちょっとぼか
しです
ね、今。
はい。
ちょっと待って。
はい。
ビデオ設定で、ぼかし。
まあ、今井さんの、あ、そう、顔にやっちゃダメか。でも、今井さん着てる風にすら多分、あの、ぼかしなんだよ。顔の下にあれば。あ、そう。ロゴっていうか、複雑なデザインだな。
うん。
はい。そのライダースジャケットを作ってるわけね。もう作ったわけね。
はい。そうなんです。
免許もないのに。
そうだ、丘サーファーみたいな感じです。
他の人たちも免許ないの？
持ってる。
あ、全員免許持ってないわけじゃない。
全員だよね。
あ、逆に、まあ、そうやったら面白いなと思ったんだけど。今井さんだけね。
うん。そうそう。あと一人ぐらい持ってないのがいる
から。もう一人いんのかよ。
いる。
いや。で、もう、免許は取れそうなの？
あ、いや、まだ全然取れないです。あの、多分、8月ぐらいには取り終えて、秋ぐらいには、バイクに乗れるかなっていう。
何買うかも決めてるんですか？
バイク。決めてます。
何ですか？
それちょっと恥ずかしい。
いや、それは別にあの、そういうのバカにしないから。あの、私は。
あの、でも、バイク知ってる人が聞いたら、はい、プキャーって笑われるやつ、
ね。もう全然大丈夫です。私はもうそういうのは一番嫌いですから、そういう。
そうですか。
あの人の、あの、趣味を笑うことが。
あの、ホンダの、レブルっていうバイクなんだけどね。
いや、全然知らないんだけど、全然知らないんだけど、まあ、バカにしていいんだなっていうことだけは伝わった。
レベルです、レベル。
まあ、ホンダっていうところは、あの、あまりこだわりがないんだなっていうのはわかりますよ。
そうですか。いや、まあ、それがいいな。
あの、爆音読んでるんで、漫画の爆音は全巻読んでるんで。
はい。
はい。
わかります。
羽ちゃんが乗ってるやつね。CRX だったっけ、羽ちゃんが乗ってるのは。
読んでねえよ、それ。うん、漫画の爆音、
うん、読んだ方がいいよ。
ほんと、面白い。
面白いよ。
うん。そうですね。あ、これ。まあ、そうだね。だから、ちょっとバイク、まずは免許取んないとね。
ホンダレブル？レベル？レブル？
レベル。うん。
あー、なるほどね。
うん。
エセギャング風みたいな感じか。
エセギャング風じゃないよ。まあ、アメリカンな感じのね。
はい。これで 250cc なんだ。
そうなんです。
ああ。なるほどね。
うん。
まあ、好きにしてください。
わかりました。
で、みんなでソロキャンプしに行くんですか。
あ、そうです。
はい。階段はいつやるんですか、それで。
え、階段？
はい。
階段は、キャンプとかでも階段やりますよ、一応。
じゃあ、その、なんだっけ、
レブルズ・
オーバーランキーの人たちに階段を取材して、
はい。あ、そうだね。そういうのもありだね。あと、キャンプ場とかでね、こう、喋ったりしてね、焚き火の前で。階段を、
うん、いやソロキャンプなんでしょって。
いやグループキャンプ、グループキャンプ。
グループキャンプでね。はい。
グループキャンプだからね。うん、
で、他に来てる、キャンプ場に来てる他の人たちにも話しかけるわけですか。
いや、それはちょっとルール違反
なの。うん、だと思いますよ。あの、うん、指南するわけですか。ああ、それダメだよ、そのやり方だとって。女の子たちのグループに。
気持ち悪い。
俺たち、レベルス・オブ・アナーキーっていうチームなんだけどさ。
バカにしすぎ
た。いや、バカにしない。尊敬してます。めちゃくちゃ尊敬してます。はい。はい、皆さんも、じゃあ、あの、街中でもし、レベルズ・オブ・アナーキーの人たち見つけたら、はい、声かけてあげてくださいね。
はい、はい、お願いします。
はい。石投げていいですから。頭に当たらないようにしてね。
そうだね。
はい。じゃあ、まあ、そんな、素晴らしい日常が、はい、繰り広げられたってことは伝わったところで、
はい、
本題いきますか。
あ、本題いきましょうか。
ね、毎年上半期下半期に今井さんに来てもらってやってるながら見映画批評ですね。
ですね。
はい。最近やってないんであんまり知らない人もいるかもしれないけど、まあながら見という文化を作ったのはもうこれ後乗りじゃなくてこのラジオですから。
確かに。
はい。もう海外でもながら見っていうのはもう完全に一般用語になってますからね。
うん。
はい。もうあの、こんまりとながら見っていうのが今アメリカでは完全に流行ってて、それはもう、洗い物をしたり洗濯物を取り込んだりしながら、大体ネットフリックスとかアマゾンプライムとかそこら辺の配信を流しっぱにして、見るのに適した映画を紹介すると。
うん、
今の映画の保守本流って、ながら見ですからね、
はい。
映画館に行って、座って、2時間ちゃんと見るのも、それ素晴らしいんですよ。それを否定するわけではないけど、まあ、悪いんだけど、もう本流はながら見だと。
そうなった。
そういう時代になってるんで。
なるほど。
はい。ファスト映画と一緒にしてほしくないんですけどね。
うんうんうん。
ファスト映画ではないんで、ね、こちらはそういう情報として、コスパ効率よく情報を得ようとしてるわけではないんで、
そうです ね。
全く概念としては真逆ですから。
はい。
うん。だらだらチラ見すると。
うん。うん。横目にね。
そう。まあどっちも多分映画業界の人からは打滑のことが嫌われると思うんですけど。
激怒されるよね。
はい。まあ、そのながら見映画、
はい。
溜まってるでしょ。
そうっすね。結構溜まってますよ。
はい。
うん。何から行こうかな。
まあ、やっぱホラー映画系がいいですよね。
なるほどね。まあ、最近、いや、見た中で、ながら見だなっていうのは、スパイラル。
スパイラル。
そう、オールリセット。
え？ちょっと待って、そうシリーズですか？
そうシリーズです。
オールリセット？オールリセットしちゃダメじゃん。今まで見たの全部無駄だったってこと？
あ、まあ、それに近いよね。うん。
ほう。まあ、あらすじは、まあ。
クリス・ロックが主役で。
あ、クリス・ロックが。
クリス・ロックが主役で、そのお父さん役がサミュエル・ジャクソン。
え？
うん。
めちゃめちゃビンタされ、めちゃめちゃビンタされちゃうじゃん。
うん、うん。なんか、ものすごく、あれでしたよ。
うん、
本当にどうでもいい内容の映画です
。いやいや、一言目がそれ。
うん、
クリス・ロック。
でも、
の、うん、とサミュエル・ジャクソンの親子として共演しているものすごくどうでもいい内容の映画、
は
い、
あ、そうですね。
でもそうなんでしょ、またやっぱりストリートシチュエーションな場所で目が覚めたらっていう始まり、
はいはいはい、もう仕組みは一緒です、はいはい、だから冒頭からそういうのが起きますね、
はい、
うん、で冒頭の人が死んで、そうのそのロゴがね、うん、出てくる、スパイラルって出てきて、うん、ソウルリセットって出て、うん、じゃーんっつったらまた大体警察署から始まるわけです話がね、
はいはいはい、
はいはいはい、で主人公は刑事ですよ、クリス・ロック、
ああ閉じ込められてないのねまだ、
うん、
はいはい、
でまあお父さんが元署長のサミュエル・ジャクソンですね、うんうん、もう引退してる、でもうジグゾーのなんか模倣犯みたいなのが出てきたのかみたいな感じで、どんどんどんどんその署の警察刑事たちがですね、同じような感じでまあやられていくわけですよ。でなんでこれが起きてるのかっていうのを解き明かしていくっていう、まあなんか説明する必要もないような内容でございます。
あ、じゃあ別に密室ホラーではないわけね。
ではないですね、はいはい、まあ、捜査が進行していって、その間にパラパラと死んでいく、でどうして死んだのっていうので、あの時間軸がちょっと戻って、その人が閉じ込められて死ぬまでの過程が描かれる。
え、それは誰がどうやって分かるわけ、
誰がどうやって分かる
わけ、だそれは密室で殺されてるわけでしょ、殺されてる人たちは。誰視点なのそれは。
ああの監督視点ですね。
いやだからさその階段とかでもさ、もう、うん、もうあのやっちゃいけないことのね、
はいはいはい、
あのなんで死んだ人、
体験者が死んでる
のに死んだ人目線で、その現在進行形だったらいいよ、だけど、うん、その終わった後の時点から振り返りの場合、
うん、
何らかのだって知る余すががないんだめじゃん。
いや多分こうやって死んだんだねってこうやってぺちゃくちゃ喋った後に、うん、それにあのそう、うん、クロスオーバーする感じでその時の死に様が出て
くる。あ、でも現場検証でそこまで細かく分かるってことだね。
あ、そうそう、これで指が引きちぎれたのねとか、あ、うん、
はい、
これで電気流れて死んだのね、うん、みたいな。
でもそれはじゃあ、あんまりそうっぽくないんじゃないの？いや、俺、全シリーズ見てないから分かんないんだけど、
うん、
そんな密室じゃない場合も結構あるんだ。
ああ、そうっすね。そういう意味で言うと、あ、
そうっすね。そうっすねってね。
はい、いやいやいや、日本語難しい。はい、
この会話、このラジオで多分4回目ぐらいだけどね。日本語難しいまで含めて。
その通りです、はい。
はい。あ、止まっちゃった？
え？
ズーム止まっちゃった？どうした？大丈夫？
止まってない、止まってない。
ネットワーク帯域が、うん、今井さんのネットワーク帯域、今井さん自身の帯域が狭まってる感じがありますけど、
はい、
はい、はい、
そんな感じ、
そういう意味では、
そうですね。う
ん、だからなんだい、だからもういいよ。
え、なんで結局まあいつもの通り最後は、うん、あ、どんでん返しだみたいな感じで、う
ん、もはやどんでん返しはないんだけどね、
全然どんでん返しじゃない、
ね、今回
のやつに、
はい、
うん、そうだから今回のやつは、うんうん、
あ、逆に何、本当の意味でストレートの意味で全然どんでん返しじゃないの？
あ、ないっすね。
じゃあ逆にどんでん返しじゃん、なんか、あ、全然どんでん返しになってねって、
だからね、あ、うまくやれたかなみたいな感じで終わるんだけど、いや、全然、それ、なんかまとめ上げに行っただけで、なんか何も最後に満足感ないんだけど。
意外性もないし、まあ、それは、あんたたちの采配でどうにでもなるじゃん。
はい。
作り手の采配でどうにでもなるじゃんっていうことのどんでん返し。だからどんでん返しはないよね。
はい、はい、ないです。
はい。
うん。
で、それ後出しでそれ言われたら、それは何でもありじゃん。うん、
まあ、そうにありがちなやつですよ。
いや、もう。
だから、いつもの通りの感じを期待してみたら、全然がっかりはしない。
はい。
あ、はい。はい、いつものお家芸だね、みたいな感じで。まあ、もう、ね、普通に、もうブランド化しちゃってて、もう全く、最初の頃のジェームス・ワンとかも全く当然関わってないから、
ね。あ、そうなのね。
うん。わかんない。もしかしたらなんか、なんとかプロデューサーみたいなので名前を連ねてるのかもしれない。
でもまあそれにしたって名前貸してるだけでしょ。
うん、まあそうだと
思
う。
真面目には関わってないでしょうね。
関わってない、関わってない、うん、うん。まあ本当にながらみすぎたなっていう、ながらみ映画がそれだったな。
で、褒めてるんですもんね。
あ、ある意味
そうそう、ある意味でながらみ映画、
うんうん、
として褒めてるわけだもんね。
はい、
最適だと。でもそしたらほら、まあそれこそほら、M ナイトシャマランのタイム、最近配信 回収しましたけど。
オールドでしょ？
あ、オールド、オールド、ごめん。オールド。
うん、うん、うん。
ね。まあ、あれも、シャマランなーって。
シャマランなーだね、ほんとね。
シャマラナイズ。
シャマラナイズされて
る。シャマラナイズされてる。うん。シャマランなーって。
うん。
頭良さげに、なんか見せようとしてる感じはあるんだけど、もう、もちろん、それはもう、あ、いい意味でですよ。いい意味で、はい、ほんと、まあ、頭は、良くはないよな、
まあ、そうね。
っていうね。あの、
あと、すごい、何、こう、ゲームで言うとさ、うん、あの、イージーモードな感じの設定で見せてくるよね。例えばさ、うん、もう、開始20分、30分ぐらいで、あ、これ、こういう、いや、こいつら黒幕じゃん、みたいなのが、すぐわかるような、こう、伏線の張り方しないな
んか。ああ、まだそこのどんでん返しはもちろんね、あの、うん、そもそもしようとしてないとは思うんだけど、
はい、
何かって言いますと、リゾート地にたまたまなんか検証かなんかで当たった人たちが、高級ホテルの高級リゾートみたいなところに行き、そこのあんたたちだけに、ちょっと特別にプライベートビーチご案内しますよってホテルの人たちに案内されて、変なもう洞窟みたいなところに来たところにパーって開けたビーチがあり、そこに7、8人ぐらいの男女が、行くんですけども、年齢層バラバラのおばあちゃんもいれば、ちっちゃい子もいれば、ね、あの若い、奥さんがいる、ちょっと初老のお医者さんとか、もいたりするんだけど、それがもう、あれあれあれって気づくと、めっちゃみんな年取るスピードが速くなってると。30分で1年の割合で年を取っていく。だからまあ、大人はそんなに、数時間ぐらい経っても見た目全然変わんないんだけど、子供はめっちゃ早く成長していくのがわかると。
うん。
うん。まあ大雑把に言えばこんなストーリーですよね。
そうですね。
やべえ、どうしようって。まあでも抜け出せない。抜け出せないのもなんか頭がクラクラするから抜け出せない。抜け出そうとすると。ね、あれも何頭が悪い。いや、いいんだけどね。それは頭が悪いところはいいんだけど、ね、あんまりそこで、なんかさ、ちょっと別に、高尚な感じは期待してないっていうところはあるから、そこはもうおざなりでいいんですよ。なんかクリストファー・ノーランっぽい感じで描いてくれなくても。
うん、うん。
はい。まあ、ながらみですね。
ながらみでしたね。まあ、個人的にはすごく、シャマランの合図されてて、はい、いいね、わかってるな、シャマラン監督みたいな感じでしたけど。
そうですね。まあ、自己パロディ的なところも、まあ、
ああ、なるほどね。
あるのかもしれないけどね。
うん。
うん、まあ、最後も、あ、はいっていう感じで解決するしね。
そうだね。もう本当ポップコーンムービーって感じだよね、うん。なんか。
そうですね。だから逆にでもなんかもう、ポップコーンムービーだ、の皮は被ってないじゃん。だ勘違いしてる人多いと思うんだよね。
なるほど。
ちょっと。あの、高尚なホラーみたいな。哲学ホラーだ、みたいな。なんか、そう、勘違いしてる人はいるかもしれないんだけど。でも、まあ、そこは、あの、落ち着いて冷静に、ながら見してほしいですね。
ええ。
ええ、まあ、そういう映画、
うん、
ですので。うん、まあ、だまあ、だから、その、バカ部分をちゃんと楽しまないと損ですよ。
うん、うん。
あの、ガンがめちゃめちゃ速いスピードで大きくなっていくとか。しかもあれな、どこのガンなのあれ。皮下脂肪ぐらいについてるさ、簡単に取り出せたよね。
う
ん、
そうだった、
ね。まあまあ一応設定としては傷がすぐ治るからっていうのもあるんだけど、あれはだって、あんなところにガンって発生するの。お腹の表面みたいなところにね。
まあ、細かく言い出したらさ、本当変なことばっかりなんだよね。傷が早くなるのはわかるけど、じゃあこれ血液とかはどうなるのとかさ、
うん、
なんかさ、うん。まあ、全部それが神秘で片付けられそうになるっていうね、うん、なん
か。だからね、そのパッケージングがそういう感じだから、ちょっと勘違いするけど、完全にあれはもう悪ふざけですからね。
はい。
赤ちゃん、いきなり赤ちゃんが生まれたりとかね。なんかすごい哲学的、生とは何か、死とは何かみたいな、なんか雰囲気で、描いてるけど、いや、あれも、悪ふざけだろ。っていうね。
シャマラン監督はそしてどこに出てくるでしょうかっていうのでね、またみんな楽しみにしてるといいんじゃないかな。
ああ、ヒチコク的な。
うん。
うん、あ全然、そっか、俺全然それ、念頭になかったから、探す気もなかったんだけど。
うん、
はい、
受けたよ。なんかいつも本当こいつ出たがりだなって感じ出てくる。
ああ、それは別に言っちゃっていいんじゃないの？ダメ。ヒント
ペイント。まあ、その、どこまで言っていいのか、まあでもあれだね、シャマラン監督はそのビーチに捕らえられた人たちを監視、
うん、
観察してた人だね。
雑なやつね。
雑なやつ。
あの
雑。お前、ちょっと待ってよ。仕事ちゃんしろっつって、
うん。多分大丈夫って書いちゃったからね。いや、もうちょっと、もうさ、別に10分、20分待ってやいいじゃん。
うん、うん。
それが仕事なんだから。
うん。
うん。確認もせずね。そうね。でも10分、20分の話じゃん。いや、あれも。まあいいんだけど。でもそうしないと、だからそうしないと成立しない話っていうのはすでにバカなんだけどね。
まあ確かにそうですね。うん、そんなことある
って、まあ別に、だからそれは別に、まあシャマランが頭悪いわけじゃなくて、まあ、そういう、ストーリーなんだってことは分かってやってるとは思うんで、まあ、
はい、
うん、はい、うっかり騙されないね、哲学ホラーだみたいな感じで、そういう宣伝とかもしちゃってるからさ。
あ、そうなの？
してたじゃん、なんかそういう、うん、それこそスタジオ、スタジオ A24 っぽい感じで、あれこれ A24 の映画、あれって言ったら、M ナイトシャマラン、バーンって、あ、違うって、そんなわけねえやって。なりますよね。
そうね。
はい。
あとはね、スカイラインって昔あの、
うん、
エイリアンが攻めてくる映画があったの知ってます？
このラジオでも話しましたよね。
うん、
ああ、それこそなんかちょっとどんでん返し系の。
そうなで、スカイラインはさ、はい、その後も続編が出てたんですよ。
ほう。
スカイライン奪還っていうのがその後2017年に出た。
はい。
で、一番新しいやつだと、スカイライン逆襲っていうのが2020年に出
た。はい。制服っていうのが最初？
最初。
はい。
うん。
奪還、逆襲。
そう。
もうスターウォーズみたいじゃん。
もう三部作品に、いつの間にかな
って、うん。その副題もちょっとスターウォーズっぽいですしね。うん、
で、スカイライン逆襲を見たんですよ。一番最新作の。
はい。
2020年のやつ。で、僕はスカイライン奪還があることを知らなくて、普通に、スカイライン逆襲から見たんですけど、
うん、
普通に最初の5分で1と2をビーってあらすじを紹介するんですよ。
どんでん返しも含めて
全部コンパクトにビャーってやって、はいはい、だからその部分は言っちゃっていいと思うんだけど、
はい、
スカイラインの最後って まあ、端的に言うとエイリアンが攻めてくるんですよ、うん、
でそのエイリアンっていう夢とかを見たりして悩んでるやつが、まあ、近未来の団地みたいなところに住んでてみたいな。
え、そんな話じゃない？
じゃあ、待って、じゃあ違うか。じゃあ俺別の映画と混じってんのかな。
うん、うん。なんか似て感じがあるからね。
はいはい、
普通にさ、
うん、エイリアンが攻めて
くる。ただ攻めてくるだけの話なんですよ。
え？
で、エイリアンが攻めてきて。
あ、じゃあ違うか。はい。
うん。
どんでん返しない？
どんでん返しっていうか、作り手の人が本当にこういう映画好きなんだなっていうのは、うん、異星人が、うん、地球人の脳みそを奪うタイプのやつらで、
はい、
で、脳みそをブチャって、取られて、あ、死んじゃったと思ったら、その脳みそがブチャって異星人の頭の中に移植されるんです、
うん。
そうするとなんか知んないけど、きっと、その、融合した生物みたいになるんですよね。
はい。
で、あ、主人公が、あーってなってたら、これもう言っちゃいますね。
うん、
ネタバレです。これネタバレ、うん。
はい。
主人公の脳みそ取られて、あ、主人公死んじゃったと思ったら、主人公移植されたら、意識が人間のままなんですよ。
はい。
で、戦って、ヒロインを、こう、連れて、逃げるってとこで、まだ逃げてる途中なのにそっからエンドロールが始まって、こうやって宇宙船の中で戦ってるシーンとか。
じゃあ、強いやつに覚醒したっていう。うん、
覚醒した
っていうことで、まあ、マトリックスみたいな感じで、うん、それ理由は説明されない。
うん、あまりなんか普通に、あ、なんか宇宙人の力を手に入れたぜ、かっけえぜ、みたいな感じでエンドロールが流れて、
うん、
この作った人たち本当に頭洗ってたみたいな。で、
はい、
結局奪還見ないで、俺は逆襲から見ちゃったんだけど。うん、
でも奪還もちゃんと逆襲の冒頭で説明されるんでしょ？
うんうんうん。どうなったかっていうと、宇宙船の中でワンの主人公そういうふうな感じで戦って、うん、で、エイリアンとに地球人の愛の子みたいな娘が生まれるわけですよ。
あ、もうそこまで話するんだ。ああ、
で、その娘が成長がものすごい早いんですよ。
うんうん、
で、
うん、
その成長を、が早い娘が、今度はエイリアンの力を、こうね、内に秘めたまま、
うん、
エイリアンと人類のもう総攻撃のタイミングで、相手の宇宙船操って、うん、で、 母船やっつけました、ハッピーエンド、その10年後っていうので、う
ん、なるほど、孫悟飯みたいなことね、ドラゴンボールの悟飯みたいな、
おっしゃる通り、
はいはい、
でその10年後のとこから始まるのは逆襲なんですけど、ここまで5分だから、うん、ここはね多分ちょっと見てないといけない、ながら見じゃなくて、
そこだけは申し訳ないけど、ちょっと
そうどうして
テレビの前で
5分だけ、
5分だけね、うん、我慢して、
はい、もしかしたら2、3分ぐらいだったかもしれない、
はい、
それで説明されるんで、
はい、
でそこからはもう本当にいよいよながら見ですよ、本当の、
はい、
だらだらだらだらさストーリーが続いてさ、うん、端的に言うと、まあここもうダメだみたいな、なんかいやその
だって母船破壊したんじゃないの？
それがね、だから一の主人公みたいに、脳みそを奪い去られて、あの人間に戻った人たち、
うん、
要はその宇宙人に移植されちゃった人たちがいるんですけど、
うん、
まあ、俺もちょっと長らみだったからよく覚えてないんだけど、どうもなんか変な疫病みたいで、そいつらがなんか知んないけどまたこう宇宙人っぽくなっちゃって攻撃仕掛けてくるんですよ、うん、人間に。だからあやばい、ロンドンがもう崩壊するわみたいになってて、うん、これをなんとかしないとって言ったら、うん、この、答えはやっつけた母船のコアドライブにあるみたいなこと言って、
うん、
話してんのかなみたいな。設定が超意味わかんない
ですけど。いや、まあでも、でも怒るのも筋違いだけどね。
そのコアドライブって、だって母船破壊したからないんじゃないのって、いや、母船を破壊する寸前に、コアドライブだけあいつらワープさせたんだってなって、でどこに行ってたらあいつらの母船だと。で、その母船にコアドライブを取りに行こうってことで、主人公のローズ。
なんだ、もう宇宙戦艦ヤマトみたいになってんだ。
やばいんだよ。で、うん、宇宙人の宇宙船が残ってたから、一機だけ、
うん。
で、それに乗って、その母星に行って、
でももう勝てるじゃん。だって、その、ワンの主人公も、すげえ強いんでしょ？
強い。
で、ツーで生まれた娘はさらに強いんでしょ？
でもね、なんか、よくあらすじにも出てこなかったか分かんないんだけど、ワ、う、ン、ん、のお父さんもなんかいないんですよ。
あ、もういないんだ。はい、はい。
まあ、分かんない。奪還で死んだのか、でもまあ、死んでないんだけど。
うん。あ、いや、だから、それね。階段の語り方としてはもう一番ダメな語り方ですよ。そうそう、死んだんですよ。よく分かんないんですけど、死んだん。でもまあ、本当は死んでないんですけど。だから、だから出てきた時に、死んだはずじゃって出てくるわけね。3でね。はい。
っていうくらい本当に頭の悪いあらすじなんだけど。
はい。
で、都合のいいことに、その、能力を失ってるんですよ、ローズが。
ああ、じゃあ、やばい、やばいね。
やばい。だけど、あんたしかいない、あの、頼りが、つって、一緒に母性まで行って、うん、でも母性、実はその、裏切り者がいて、みたいな感じで、うん、で、戻ってきて、みたいな、そんな話ですね。うん、なんかもう、最後の方はこれでもかってことで、ここだけ予算頑張って作ったんだなって感じの CG でできた、化け物同士の戦いがあったりとか。
うん、じゃあ、基本ね、宇宙船と、他の星、
うん
が舞台ってこと？
そうですね、メインは。あとはロンドンですかね。うん、
ああ。
で、まあ、
じゃあもうスペースいろいろあって、ものになっちゃうんだ。
そう、まあ、いろいろあって、まあ、終わるわけなんですが、
うん、
なんとね、この映画、これもネタバレにならないから言っちゃっていいかなと思うんだけど、うん、ネタバレなのかもしれないけど、まあ、物語はあるじゃないですか。うん、で、じゃあ行こうぜっつって、ビャーンっつってこう宇宙船がこう飛び立ったと思ったら、そこからエンドロールが始まるんですけど、
うん、
結構そういう映画だから、あんまりそのユーモアはないですよ、本編は、
うんうん。
だけど、いきなりエンドロールで NG 集が始まるんですよ。
もう、それこそネタバレだよ。それも、それを見た時の驚きが失われちゃったじゃん、もう。それはしちゃいけないネタバレだよ。
そうかな。
このストーリーを全部言うのはいいと思うんだけど。
うん。
いや。まさかそれで、あ、それはだってもう、それこそは映画体験じゃん。
ま
あ、うわーってなるじゃん。
まだ、そっか、そんなに吉田が。
いや、それはだって俺全然予想できなかったもん。
あ、ほ
ん
と？
うん。一応俺学士号持ってんだよ、映画の。
そっか、そっか。
ね、大学で映画研究で。学士号を取った人間でも、わかんなかったね。
いや、まあだからね、トイストーリーでも何でもないんだよ。
うん。
それが始まって、ま
あ、ドラえもんでもビビったけどね。ドラえもんの、オールウェイズの人が作ったね、
うん
うん、スタンドバイミードラえもんとか、みたいなので、NG 集が始まった時も、うわーって思ったけど。
同じような衝撃か。
いやでもそれは、うわーとは思わないな。びっくりするわ。逆に嫌味じゃないもん、それは。
前編通じてふざけてたんだなってことだから
分かるわ。お前ら何真面目に見てんだよって。
そうそうそう。
プゲラって。
プゲラですよ。 まあ確かに、はい、さっき言ったみたいにコアドライブがワープして母性に戻っただとみたいな、うん、なんだよその設定みたいな、こいつら絶対ふざけて作ってるなっていうのはもちろん薄々感じてはいたんだけど、
でも真面目にやってるとしたらね、真面目に見なきゃ失礼だもんね。
そうそうそう、うん、
まあながら見してるやつが何言って、真面目にながら見しなきゃね、失礼だからね、こっちもね、
まあ、兄弟愛があったりとかさ、はい、その涙涙もあったりするわけですよ。それが最後の NG 集とはねみたいな。
どういう NG があるんですか。
え、だからもう敵対してる最後のボスキャラとか、うん、主人公がこう転んでフフフって笑ってたりとか、
あ、転んじゃいけないところで、
転んじゃいけないところでとか、うん、セリフ忘れちゃってこうおちゃらけた顔して、もう一回みたいな感じ、もう
敵同士なんだけど、おいおいポンポンみたいな、
そうそうそう、殴り合いでこうやって死闘が最後繰り広げられるんだけど、うん、そこでこう手が空振りしちゃって、うん、手叩いて笑ったりとかね、なんか空振りしたのに吹っ飛んだ振りしちゃって笑っちゃったりとか、ね。うん、
いやいや、そこだけ見ればいいじゃん。そこだけ全部早送りして、最後の、だそれも流れ見しちゃダメだよね。その NGC。
そこもちょっと流れ
見。最初の5分と最後の5分だけは、
そうそう。
しっかりソファーに座って、
見ていただいて。
ああ、やばい。だからさ、ジャッキー・チェンとかは、あるじゃん。その NG シーンを出す意味が。本当にこれ、ジャッキー自身が生身で、やってんだ。しかも何回も、あんな高いところから、飛び降りてんだ、本当に。っていう意味があるじゃん。
うん、
でも、トイストーリーとかは、まあ、その、またあの話のテーマとね、密接に関わる仕掛けだから、まあいいじゃん。ドラえもんはまあ、はって感じなんだけど、まあ、でも逆に言えば、うん、だからドラえもんより頭はいいかもね。そこで NG シーンを持ってくるっていう。うん、
なるほど、うん。そういう解釈もあるね。確かに。
それこそどんでん返しだね、だから。
うん、だよね。なんかよくさ、こういう、まあ B 級って言ったらあれだけどさ、うん、のホラーだったりとかでさ、うん、もう作り手が本当にこの作品に愛着を感じすぎてしまったんだなっていうぐらい、過剰なエンディングを作ってる場合とかってあるじゃないですか。
エンディング、シャークネードとかですか？エンディングということ。
例えば、普通にエンドロールがこう上がる前に、うん、その役者さんの顔と一緒に、役者の名前とかさ、が出てる時とかに、ものすごい、その、フォントというか、その、出方とかの、モーショングラフィックとかが、
マーベルっぽい。
ああ、そうそう。例えば、スパイダーマンのラストみたいな、ね、感じで。
マーベルそれやるのはいいんだけど、なんで B 級映画の名もない俳優たちが、そうそうそう、シャークネードとかも、ね、だから、シャークネードは分かってやってんだろうと思うけど
ね。まあまあまあ、そういうのをね、冗談でやってるんだけど、うん、あの、え、この、ここまで過剰に演出する必要あるエンディングでみたいなぐらいさ、なんかやって。
かっこいい感じにしようとしてる。
そうそう、知らねえよ、この俳優みたいなさ。っていう。
あ、はい、まあ、愛すべき、ながらみ、
ながらみ
映画ですかね。
うん、どうですか、会長は。
まあ、映画自体をあんまり見てないな。なんだっけな。
もうちょっと話します
よ。はい。
あとはね、スリーフロムヘル。
ああ、それなんか聞いたことある
な。はい。マーダーライドショーを、デビルズエジェクトの次、はい、3作目ですね。ロブゾンビの、要は、マーダーライドショーシリーズの最終作。
で、今井さん好きなやつじゃん。
好き好き、好きなんだけど、うん、めっちゃながら見映画だった。
ああ。
も
う、じゃあ、中西部の景色がだらだら続いていくような。
うん。まあ、今回は、メキシコの方に逃げ て、ね、は
い。あ、メキシコなのね。
そうそう。彼らが逃亡して。
うん。
うん。まあ、2で死んだっていう描写なんです
よね。本当ですね。最後、3人。
うん。
ね、なんか警官隊みたいなのが。最後で、
ね。俺はどっこい。
明日に向かって撃てみたいなね、うん。俺たちに明日はないみたいな。
そうそうそう。
感じの。
蜂の巣にされて死んだわ、で終わったんだけど、うん、死んでませんでしたっていうところが始まるんだよね。
うんうん。
で、もう刑務所に収監されてます、3人とも。
あ、死ぬかと思ったって。うん、まあ、たまにあるよね。お前、もう絶対死んだだろうっていう、蜂の巣にされて、で、次行ったら、ああ、もう本当死ぬかと思ったわ。
まあ、そのご都合主義もロブゾンビなりのね、はい、そういう昔の映画のパロディなんだろうけどさ、
はい、
で、まあ、収監された3人がいて、
うん、
で、まあ、脱走するわけですよ。うん、で、また、血みどろの、
うん、
逃走劇が始まり、メキシコに逃げ、はい、メキシコで、まあそういうね、悪者たちとの戦いがあって、みたいな、まあ、うん、そういう、で、いつもの、あの、昔風のフィルム調な感じで、
うん、
昔のそういうグラインドハウスかわかんないけど、うん、そういうやつの、パロディも入れながら進んでいくんですけど、まあ、何のあれもないんで、普通にダラダラと絡みするには最高な映画でしたね。しかも結構長かった気がするな、これ。
ああ、2時間以上はあるっていう。
あれ、うん、そんでもない、115分か。うん、
いや、それで
長く感じた。
それで長いって思うのはね。
うん、長く長らみをしましたけど。あ、まあでも、やっぱ、あれですね、ロブゾンビの、血のり描写、すごいやっぱかっこいいですね。うん、彼女というか奥様もね、また主演で出てて、シェリムーンゾンビーさん。
うん。
うん。っていうのは。
で、まあ、取り立てて、まあ、別に、だから、すごくひどいわけじゃないでしょ。
ああ、全然。
でも逆に言えば、取り立てて、あんま言うことがないっていう。
うん、そうなんだよね。なんか、サクッと綺麗に収まっちゃってる感じかな。うん、さっきのスカイラインみたいな感じのところはないかな。
それで言うと、スプリガンが、そうかな。ああ、
そうだね。う
ん、我々のさら、まあ、ドンピシャ世代じゃないですか。スプリガン世代の、もう、オカルトにハマるきっかけじゃないですか。
うん。
まあ、その、インの方のオカルトは、新女神転生とかね、女神転生シリーズだとして、陽の方のオカルト、うん、ワクワク、ロマン、楽しいみたいなオカルトは、やっぱりスプリガンが元だったりするじゃないですか、我々世代は。
面白かったな、
ワクワクしましたね。
した。
ねえ。まあ、別に悪かないんだけど、今ネットフリックスのオリジナルアニメでやってるのね。悪かないんだけど、何らアップデートされてねえなっていう。
ねえ、なんか。
見ました？
まだ見てないんですよ。ただやっぱ評判的に、うん、なんか友達とかの LINE グループでも、なんかみんないろいろ話してる。
レーベルズ・オブ・アナーキー。
あ、じゃなくて、うん。
サウナの方ですか。
いやいや、バンドというか昔からの友達ね。うん、はい、それこそ、吉田君も知っている、高校の時一緒に映画を撮ってた太一君とか、LINE グループなんだけど、
はい、
やっぱり、ちょっと彼のコメントとしては、90年代の作品は90年代舞台として描くべきではなかっただろうか、露骨に登場するタブレットや写メが脚本上にしても物語のテイストとしてもうまく機能しているとは思えない。ともあれ、原作にあった火薬やガソリンの匂いが感じられないのは残念であるっていうコメントがあった。
そうですね。乗り物フェチなところあるからね、作者はね。だからそこら辺をもうちょっと、フィーチャーして、なんか、ライトなんだよね。
つるっとしてるね。だから時代の空気感みたいなものがあったとして、なんかその90年代のああいうちょっと大敗的な雰囲気だったりとかが、うん、そういうなんかオカルト的なああいうね、スプリガンの表現で、さらになんかワクワクに変わってたのかもしれない。
そうそう、まだオウムショック以前だからね。
うん。
うん、だよね、だよね。あれ、オウムショック以前だよね、あれね。
そうなのかな、わかんない。作品の開始と終わったのがいつのタイミングかわかんない。
90年代前半とかじゃなかったっけ？
うん、そっか。
ちょっと待ってね。あ、でもそう、1989年から96年ですから。まさにドンピシャで。
ドンピシャで、ね、95年だもんね、オウムはね。
うん。
うん。
そうそう。なんか、オカルトの90年代の、前半のもうそんなにキラキラはしてないんだけど、まあ、ある意味乱熟していき、まあ、オウムで一回パーンと弾けちゃう前の、感じね。もう、皆さんご存知のぐらいに知識あるけど、オーパーツの。いろんなオーパーツができてね、全部人類滅ぼすぐらいの。そんなにたくさんあんのさ。いやいや、もう、規模がみんなでかすぎるんだ。そんなたくさんあったらもう無理じゃんって思うんだけど、でもそれをしかも少年一人に責任を負わせるっていうね。その回収作業を。いや、まあ、だからまあ、そこら辺のオカルト知識皆さんありますよね。もうこれぐらいは。まあまあ、ちゃんと知らないにしてもなんとなくわかりますよね、みたいな。ので、超古代文明の遺産とかがね、出てきて、で、しかもまあ、冷戦崩壊直後みたいなね、ところもあるじゃないですか、時代背景として。まだ冷戦の匂いが あって、その、アメリカだったり、まあ、旧ソ連だったり、元カーゲーベーみたいなのが出てきたりとかいう、ちょっと冷戦構造のスパイ合戦みたいな、要素もあったじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、
インディ・ジョーンズとかにも出てくるような世界観、
ね。まあ、インディ・ジョーンズが元ですよね、
うん。
で、それがマスター・キートンとかに受け継がれて、で、まあ、同じ小学館ですから。マスター・キートンからスプリガンに受け継がれて、みたいな流れはあると思うんだけど、だからね、あんまりあの時代背景を現代にしちゃうと意味がなくなっちゃうんだよね。
まあ、そうなるんだろうね。だからすごい、うん、あ、そうなんだって、やっぱこのコメントを見た時に思った。そうそう。
じゃあ、だったら、あらゆるところをもう細かく、抜本的にアップデートすりゃいいんだけど、でもストーリー一緒なんで。
だからそれだと多分違うんだよね。
そうそう、違和感しかないっていう。
もう少しだけその太一くんが話してたね、やつで、うん、あのコメント、ごめんなさいね、太一くん勝手に引用しちゃうんだけど、うん、まあ、優れた作品は常に現実の暗喩や予知を含んでいると。で、思えば90年代オウム真理教を筆頭に現実世界に肌で感じるオカルトの存在感があって、原作のスプリガン当時の時代の気配としっかりリンクしていた。むしろ作品を通じてあの頃の気配すら感じさせたらものすごいものになっていたのに、今回のアニメがね。今となっては使い古されたアイデアをなぞるだけで現代の問題をしっかり観察しているようにも見えない。その面で今最も優れてるのはやっぱりザ・ボーイズということになるのかなっていう話してて。まあ確かにね、911以降の世界とか今のなんかとかね、現実のソーシャルメディアを通じたうんぬんとか、情報戦のみたいなところで言うと、まあ、そういう風にリンクしてたら、もしかしたら今回のアニメのスプリガンも、あれだったんですかね、なんか。
まあ、じゃあ、スプリガンでやる意味はないからね。
まあ、そうだね。
うん、だからやる意味があるとしたら、もう本当に当時の匂いを再現する。
舞台は90年代にする、ね。
そう。
うん。そうだよね。
うん。だったらいい。それを期待してみたんだけど。
うん。
って感じでしたね。
ちょっと違
いましたね。まあ別にだから、逆に言えば流らみとしては、もうストーリーも全部知ってるわけだし。
うん。
あ、はいはい出てきたって。まあちょっと気になるのはネオナチのやつが出てくるのかどうかね。
おー、確かに表現、
ね。あれ、最後仲間になっちゃうからね。
やば。
あれだから、ね、まあでも日本だった。でもネットフリックスだからダメだ。世界配信してるからね。
うん。
最後、竜巻旋風脚とかやったもんね。あのネオナチのやつね。
忘れた。
え、もうラスト、覚えてあるラストの方で、
うん。もう結構忘れてる。
ああ。じゃあ、うん、じゃあちゃんと見なよ。
うん。うん、もう一回原作読み直したいなと思ったの、それで。だから。
うん。でも、あとは、なんていうのなんていうのかな、こう、最後じゃない、場面転換の時に誰かこう話してて、なんとかなんとかだ、引きみたいな、あの、セリフこれが、
うん、
我々がニュースをとんでもないことになるぞとか、まさかあれが、ああなるとはな、みたいな、引きのことを言って、その人の顔がアップで、うっすらこう、フェードアウトして、建物、次のエスタブリッシングショットの建物とかと、被っていく。もう、絶対、高重さんの漫画で、多分、すべての作品のすべての話に、二回は登場してくる。あの、オーバーラップの
、うん、
高重演出、高重オーバーラップをやってた。アニメでも。これ、あ、高重オーバーラップだって。どの漫画でも絶対出てくる。てか、もうあの人も演出が初期に完成されすぎちゃって、どの漫画も全部同じ演出、同じコマ割りなんだよね。
本当にうまいよね。
まあ、うまいんだけど、うまいだけに、完全に同じだもんね。あの、ピースメーカーとかも、あの、イカルガーとか、あの、一番有名なやつとかもね、あの、力が欲しいかのやつも。ね。
着目点が面白いですね。
いやいや、だけど、まあ、だからそう、漫画ね、のアクションの描き方もうまいからさ、漫画の時点で。
うんうんうん、
で逆に言うともう、ああ、じゃあ、アニメの方が、ちょっと躍動感とか、見せ方が、下手になっちゃってるなっていう。
うんうん、なるほど。
アクションの見せ方はもちろんもう、ドン抜群にうまいからね。あの人の。まあ、まだ終わってないんでね、アニメ、はい。これから巻き返すかもしれないですけど。
うん、うん、うん。
はい。
まあ、あとは、あれですかね、もう本当にパパって入れちゃう、ながらみだと、うん、 ながらみに向いてないけど、ながらみしちゃったっていうので、クワイエットプレイス2があったけどね。
向いてないんですよね。
そう。
あれは、
音が出ねえから
作品のね、構造的に、音出しちゃいけないやつだから、目で確認しないと。
そう。だから、タオルとか畳んで、振ってみると、違う画面になっちゃってたりして。うん、あ、今何が起きたの、
うん、ずっとみんな、こう、口押さえて、シーみたいな感じで、行動するから。
うん。
そうなんですよね。まあ、でも、かといって、でも、ながらみ、的な映画なんだけどね。
そうなんですよ。今回も、だからそんなに何も起きないんですよ。
う
ん、
そう。
また。そう。で、また3に続くんですよ。
うん。続いたっけ？
続くの。
それすらよくわかってなかったわ。
うん、
でも、1は、1はまだ、ほら、どういうことなの？どういうことなの？っていう興味があるから、
うん、
引っ張られるじゃん。で、2はもう、わかってるから。
わかってるからね、世界がね。
そう。
どうなって。唯一良かったのは、その世界がどう崩壊したかのシーンが描かれたっていうね、とこは良かったですけどね。
まあそうだけど、でもあれ、街のちょっと片隅ぐらいじゃん。
まあまあまあ。
別に全世界的な描かれ方はしてない。
してない、してない。
うん。あの、田舎町が。
片隅の街のね、そうそう、あの、崩壊していく雰囲気が良かった。
まあね、まあまあ。うん、でも、うん。え？で、あれ ?3 に繋がるんだっけ？
繋がる、繋がる。
2は、あれ？最後、あれ？俺、もしかして最後まで見てないのかな？島行くよね。
行かない、行かない。
あ、行かないんだっけ？
うん。行かない。
え？船に乗るよね？
乗ったっけ？
いや、だって。俺、もしかしたらやばいの。もしかしたら本当最後の20分くらい見てないのかもしれないな。
あ、なんかあれか。
途中で、ちょっと。
船、あ、そう、島行った、島行った。ごめん。島行ったわ。
ほら、
うん、島行った。
うん。
行った？行ったっけ？行った。あの、化け物。いたいたいた。あの、
パーンって破裂。
最後の、あの、決戦の地がそこでしたね。はい。
決戦なんかしたっけ？
決戦というか、まあ、うん。やったよ、また。
今度はだから、パーンってやつでしょ？だから。
そうそうそう。で、あの、まあ、子供たちも成長したなぁ、みたいな感じで。
いや、で、俺マジで最後の20分見てないかも。
違う、忘れてんだと思うよ。俺も今まで忘れてたもん。
いや、だけど、だでしょ、でも同じことだよ、うん。ちゃんと見て忘れてるっていうことは、最後の20分見てなくても、気になってないってことだから。
うんうん、まあ、3に続くんだなーってことだけおぼろげに覚えてました。
あ、じゃあ見てないかも、うん。ちょっとあの、ネットフリックススマホで確認してみようかな。その途中であと20分とかのタイムラインになってるかもしれないな。
本当にさ、ひどい見方、
ね。それで、あの、批評しようとしてんだからね。
何だったっけ？
いや、批評家も怒るよね、そしたらね。
そう、みんなが怒るよ、多分。うん、見てよかったって言ってた人とか。
いやいや、じゃないとしてもさ、
うん、
あの見ないで。ちょっと待って、どっちだ？クワイエットプレイス2は？あれ？ 2 って出てくる？
2？ うん、2じゃなくてね、タイトルが。
破られた沈黙？
そう、破られた沈黙。2021年。
だよね。と、あ、ダメだ、出てこないわ、あれが。
そう。
タイムラインが出てこないから。
一回見たんだと思うよ。
うん。そう。だね。一応最初から再生されるってことは、
見たんでしょ。
最後まで見たってことだもんね。
うん。
よかった、あの、全部、ここで怒られずに済んだわ。自信を持って批評できますね、大体ね。
で、まあ、だからそれはそんなに語ることがなくて、これ。すごい長らみだった。モータルコンバット。
一回休憩していいですか？
あ、どうぞ。